イエスは例えをよく話されます。でそのほとんどが神の国に関する事柄であります。イエスは例え話を持って聞く者を神の国に招こうとされるわけです。でそのことを心に留めながら今日の御言葉をご一緒に学びたいと思っています。で宴会の席でどこに座るか、でこのことは私たちにとって気になるところであります。で、私はどちらかというとこれまでですね、宴会の幹事をすることの方が多くて、前に座るというよりは出入り口付近に座って、お客さんを迎えたりとか、あるいは、そのスタッフの方にタイミングを見て注文しやすい、そういう席に座ることが多かったわけですけれども、なかなか年齢とともにそうもいかなくなってくるところがございます。園長をしているとですね、結婚式の披露宴では、大体定席が用意されるというか、そして、ほとんどの場合2番目に披露宴で祝辞を述べなければならないという、そういう大変こうプレッシャーになるわけですね。で、定席が用意されるっていうことは、それだけ、自分が言うならば高く見られているということになるのだろうと思います。で、大分地区でもですね、先ほど祈りの中に覚えていただいたわけですけれども、先月3件の就任式があったわけです。これは大変異例なことであります。一月に一つの地区の中で3人の教師が教会に就任をする。で、このことは大変喜ばしいことでありますけれども、また同時に大変忙しい慌ただしい月であったと、そんなふうにも思っています。で式の後に、必ず写真撮影があるわけですね。で就任した教師が真ん中に座って、司式者がその隣に座って、そして大体3番目には地区委員長が座ると、その横に座るっていうのが通例ですから、前に座ってくださいというふうに招かれながらですね、そこにはたくさんのこう参列者というか出席した者たちがいるわけですから、いえいえ私は後ろで結構ですというと、なかなか写真撮影がスムーズにいかないということになります。ですから仕方なく言われるままに前に座るわけであります。でそれは言うならば、自分がどういうポジションであるのかっていうか、立場であるのか、あるいはどういうふうに評価をされているのか、招かれる席によってそのことが大体分かるというか、示されるというか、そういう場である、あるということだと思うわけです。で今日の7節にはですね、イエスは招待を受けた客が定席を選ぶ様子に気づいて彼らに例えを話されたとあります。で一節からこの話は続いているわけです。ファリサイ派の議員がイエスを食事の席に招いたということですけれども、この招かれた客が定席を選んで座っている様子を見て、イエスが例えをお話になる。それが今日の話であります。8節に、懇宴に招待されたら、定席についてはならない。あなたよりも身分の高い人が招かれており、あなたやその人を招いた人が来て、この方に席を譲ってくださいと言うかもしれない。その時、あなたは恥をかいて末席につくことになる。招待を受けたら、むしろ末席に行って座りなさい。そうすると、あなたを招いた人が来て さあもっと定石に進んでくださいと言うだろう。その時は同席の人みんなの前で面目を施すことになる。誰でも高ぶる者は低くされ、へりくだる者は高められるとあるわけです。ここでイエスは末席に座りなさい、こう教えておられるわけです。で、末席に座る者はそのことによって面目を施すことになる、恥をかかずに済む。そうすれば招待者が正しく評価してその人にふさわしい席に招いてくれるというふうに語られているわけです。で、単にこれは処世術のようにイエスはこのような話をなさったわけではなかったと思います。こうすればうまくいきますよというのではありません。で、前回この14章の1節以下で水腫を患っている人の、癒しの話を学んだわけです。水腫を患っている人がファリサイ派の議員の家に招かれるということなど、ありえない、考えられないことだということを、前回申し上げたわけです。当時はその水腫っていうのはいわば不潔なというか、あるいは不道徳な、そういう生活をしているから水腫になるんだ。で、そのように考えられていたというか受け止められていた時代であります。ファリサイ派の人の家に、ファリサイ派ってのは彼らは潔癖な人たちですね、自分たちがいかに清いものであるかっていうことを本当に誇りにしていた人たちですから、そのような人たちがわざわざ水腫の人を自分の家に招き入れることなど、考えられないことであったわけです。で、しかし、そういう招かれるはずのない人が今、イエスの前に座っている。しかも、ですよ、ユダヤ人っていうのは、食事を共にするっていうことを非常に大事にするわけですね。その重要な事柄として受け止めているわけであります。その食事の席に座っていることなど、なおさら考えにくいことであったと思うんですね。ですから、おそらくこれは、イエスがこの水腫の人を連れてきて、自分の前に座らせた。こう考える方が、自然であると思うんですね。ですから、そのことによって、神の国に招き入れられる人が一体どういう人であるのかということを、この前のところではイエスがこう明らかにされたのだ。で、そういうことを前回ご一緒に学んだわけであります。ファリサイ派の人は律法を忠実に守り、神の前に自分たちは正しい生活を送っているんだと、そう思って生きていました。だから自分は神に喜ばれ、神の前、定席に座るのは当たり前だと、こう思っていたに違いないと思うんですね。自分にはそういう資格があると。で、そういうファリサイ派の人たちに、今日のところでイエスは、定席ではなくて、末席に座ることをお示しになるのです。むしろ末席に行って座りなさいとこう語っておられる。で、そして今日の中心となる御言葉ですけれども、誰でも高ぶる者は低くされ、へりくだる者は高められるというふうに語られていくわけであります。で、しかし最初に申し上げたように、このイエスが例え話をされる場合、その多くが神の国についてですから、 この箇所を私たちはこの単なる処世術とかそういうことではなくて、こうすればうまくいくとかいうことではなくて、神の国との関係においてこの例え話を受け止める必要があると、そのように思うのです。誰でも高ぶる者は低くされ、へりくだる者は高められると。で、このイエスの言葉を、まあ、的確に示している、まあ、旧約聖書、イザヤ書の57章の15節の言葉に目を向けてみたいと思います。旧約の1156ページでありますが、イザヤ書の57章の15節、こう書かれています。高く崇められて永遠にいまし、その名を聖と唱えられる方がこう言われる。私は高く聖なるところに住み、打ち砕かれてへり下る霊の人と共にあり、へり下る霊の人に命を得させ、打ち砕かれた心の人に命を得させる。こうあるわけですね。高く永遠にいまし、高く聖なるところに住むと言われている言葉は、これは超越者である神のことを言っているわけですね。神が、すなわち超越者が人間にどのように救いの道を開かれたのか、でそのことを見つめていくとき、それは人間の想像をはるかに超えた形で神様はその救いの御業をなされるということが示されてくるわけであります。神は打ち砕かれてへり下る人と共にあり、命を得させてくださるということがここで言われているわけです。自らの正しさや自らの立派さを誇るものではなくて、そういうファリサイ人のようなこの生き方ではなくてですよ、自らの現実にこの打ちのめされてというか、悩み苦しむもの、そういうものと神は共に住んで命を与えてくださるということが示されてくるわけであります。でそのところでへり下る人に、本当にへり下った方がどなたであるのか、そういうことをこう見つめることがここでこう求められてくるわけですね。そのようなイザヤ書とこのルカ福音書の言葉を重ね合わせながら、同時にその前のイザヤ書の言葉、53章のあの有名な言葉に私たちは目を向けたいと思うんですね。イザヤ書の52章の15節でありますが、52章の一番最後のところの15節のところから見ていきますと、1149ページですけれども、それほどに彼は多くの民を驚かせる。彼を見て王たちも口を閉ざす。誰も物語らなかったことを見、一度も聞かされなかったことを悟ったからだ、というふうにあるわけです。で、王のもとにはその国の知恵が集まるわけですね。結集するわけであります。王たちがしかしそこで口を閉ざすということは、そのような 人間の知恵とかそういうものが全く無力になってしまうというか、その国の知恵であるとか人間の思いを超えた形で神様の御業っていうものがなされていく、そういうことに、他ならないわけです。ですからここには多くの民を驚かせるっていうふうにありますように、多くの民が驚き、また王たちも口を閉ざすほどのことがその次の53章に記されていくわけですね。53章の一節で、私たちの聞いたことを誰が信じ得ようか、主は身腕の力を誰に示されたことであろうかとあります。でそんなことは到底信じることができないと。でしかしそこに神様の身腕の力というものが示されるというわけです。二節の半ばに、この見るべき面影はなく、輝かしい風格も好ましい容姿もない、彼は軽蔑され人々に捨てられ多くの病を負い病を知っていると、彼は私たちに顔を隠し私たちは彼を軽蔑し無視していた、彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに私たちは思っていた、神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだと。でこの苦しみによって救われたというふうに示されていくわけですね。見るべき面影はなく、輝かしい風格も好ましい容姿もない、ただただ打ちのめされていく神から使わされたメシアの姿というものがここに示されていくわけであります。まさに苦難のしもべであるわけですね。でそこに神の力が示されているというのは一体誰がそれを信じ得ようか、そういう思いもよらない神様の御業が、人々が驚きですよ、王たちも口を閉ざすようなそういうことが、そういう神様の御業が示されてくるわけであります。で今このルカ福音書の14章に至ったわけですけれども、イエスはエルサレムに御顔を向けて歩んでおられるわけですね。十字架に向けて歩まれるイエスの姿というものがもうすでにここに明らかにされているわけです。エルサレムに御顔を向ける、顔を向けるっていうことは、これは断固たる決意というか意志というものがある、そういうことをこれまで学んでまいりました。エルサレムに顔を向けて歩む、それは十字架の死を見つめてイエスが歩んでおられるということであるわけです。何が何でも病のうちに苦しむ者、あるいは罪の中に痛み苦しみ滅んでいく者、さまざまな悲惨の中で希望を失っている者たちを何としても救わなければならないという、そういう断固たる決意を持ってイエスはエルサレムに向けて顔を上げて歩んでいかれる。でそういうイエスの姿をこのルカ福音書から学んでいるわけです。でこの主が今日のところで末席に座りなさいと言われるわけです。末席に座ることで上席にいては見えなかったことが見えてくるということでもあると思うんですね。例えば徒競走というかかけっこにおいてもですよ、 一番の人には見えないものが最後尾の人というかビリの人には見えるということがあるわけですね。全体がこう見渡せるということがあるのかもしれません。この最後尾というかビリでありますから、それはまあ極めて惨めといえば惨めですね。その辛さっていうか、そういうあるいは痛みっていうか、そういうものをまあ私たちも容易に想像することができるわけであります。で、宴会の定席に座る者たちはその意味では自分の惨めさっていうものになかなか気がつくことはないのかもしれない。自分こそが定席に座るのにふさわしいものだと、自分こそ神様に最も近くに、いるべきものというか、そのように神様から喜ばれているものだ、そういう、こう思い違いをしているっていうことがあると思うのです。で、しかし定席に座るものそのものは激しく神を裏切っているっていうか、神の前に罪を犯している。だからイエスは末席に座りなさい、へりくだって、末席に座ってへりくだって神の技を、そこで神の技を見なさいと教えておられるのだと思うのです。で、あの使徒パウロはですよ、宴会の定席に常に招かれていた、そういう存在であったわけですね。彼はこの若い時からいわば有能な人物でありですよ、ユダヤの三大学者の一派に身を置き、若きエリートとして将来が有望視されていた、そういう人物であったわけですね。神に最も近い存在だと、そのように自認していたのが、かつてのパウロでありました。彼はこのフィリピの3章のところで自分のことを述べていますけれども、自分はイスラエルの民に属しですよ、ヘブライ人の中のヘブライ人、律法に関してはファリサイ派の一員、熱心さの点では教会の迫害者、律法の義については非の打ちどころのないものでしたと、そのように自分のことを振り返って述べております。彼は教会を迫害しですよ、イエスをキリストと信じる者たちを縛り上げ、殺すことが亡き者にすることが神に喜ばれることだと信じて意気揚々と生きていたわけであります。で、そのパウロが変えられていくわけですね。自分こそが神に最も近くて正しい存在だと思っていたパウロ、しかしその彼がですよ、自分の罪、惨めさ、そういうものに目が開かれていくわけであります。あのダマスコにいるキリスト者たちを捕らえに行くその途上で、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかという言葉を聞いて、そこで復活の主に出会ってパウロは変えられていくわけであります。サウロ、後のパウロは神の前における自分の惨めさ、罪、そういうものに打ちのめされていくわけであります。この惨めな自分のためにイエス・キリストが成してくださったこと、そのことが示されて主を高らかに賛美する、そういう御言葉を私たちに 示してくれている、まあ、そういう箇所を最後にご一緒に見ておきたいと思いますが、フィリピの信徒への手紙の2章の6節以下の言葉です。新約の363ページになります。フィリピの信徒への手紙の2章の6節以下のこの有名な言葉ですね。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へり下って死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。このため神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりました。でこのようにパウロは主イエスの救いを、まあ、私たちに示しているわけです。高く聖なるところから降りてきてくださって、人間と同じ姿になられた、へり下って最も低きところまで降りてきてくださって、人間の悲しみあるいは痛みの中にある、そういうものの中にキリストご自身が入っていき、その人と共に住みというふうに、先ほどのイザヤ書の言葉にあったように、そういうものと共に住み、命を得させる救い主の御業っていうものがこの聖書からまあ示されてくると思うのです。私たち人間の惨めさ、あるいは罪を背負い十字架の死を通して復活の命が与えられていく、自分の惨めさに打ちのめされているもの、罪の中に生きるもの、希望を失っているものと共に復活の主が歩んでくださって、住んでくださって、復活の命を与えてくださる。でそして到底招かれるに値しない神の国の定石に、あの水種の人がですよ、前回学んだ水種の人が、病にこの苦しんできた人が座らされたのと同じように、神の国の最も近くにそうしたものを招き入れてください。でそういう招きの言葉がこの例えで、まあ、明らかにされていると思うのであります。でそのように主は私たち一人一人を神の国に招き入れようとしてくださっている。末席に座り、へり下って何よりもまず神の御業を見なさい、イエス・キリストが成したもうたその御業を見なさい、そしてその御業があなたにもあなたのうちに働いている、そういうことをルカは、まあ、私たちに語りかけているのではないでしょうか。これから主の聖餐に共に預かろうとしています。神の前に自らを顧みて、自分はそれを受けるにふさわしくないものであるという、そういう自覚の中にこそ実は招かれるにふさわしい資格がありですよ。そのようなへり下るものをこそ主が恵みを持って招いておられることを覚えながら、感謝と信仰の告白を持って主の御前に進み出るものでありたいと思います。